4ページから9ページ。ここが聞きたい一般質問。一般質問は、議員個人が問題意識を市政に投げかけ、市の見解を直接求めることができる唯一の機会です。今回は11人が私たちの生活に関わることについて質問をしました。録画映像配信中。二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取ると、議会ホームページにあるその議員の一般質問の動画が視聴できます。視聴の際のデータ通信料はご自身の負担となります。一般質問については、紙面の都合上、用紙を掲載しています。会議録検索、十日町市ホームページ、矢印、十日町市議会、矢印、会議録の検索と閲覧。写真、写真の説明。議会の議員席側から正面、議長席側を見た議場です。中央高い位置に議長席があり、上には国旗と十日町市のマークが掲げられています。議長席の左右には10席ほどの机、椅子があり、席ごとにマイクがあります。写真終わり。表、表の説明。質問議員ごとに質問事項、ページが書かれています。村山達也、ミニ新幹線化、インフラの維持管理、高齢ドライバー支援、4ページ。星名大輔、ふるさと納税を財源にした米農家支援について、5ページ。鈴木雄一、少子高齢化時代の行政サービスと今後の観光事業について、5ページ。熱と塩、明石の湯をはじめとする公共温浴施設の今後について、6ページ。高橋俊一、義務教育における不登校とヤングケアラーの現状について、6ページ。滝沢茂、灌漑の収入減対策と地域計画、雪対策、消灯園の撤退問題、7ページ。鈴木和夫、大地の芸術祭の目的である地域振興をどう進めるのか、7ページ。滝沢貞親、人口減少対応施策、市民モニター制度について、8ページ。富井晴美、公共温浴施設の利用料の引き上げ中止と学校給食費の支援、8ページ。山賀雄平、十日町市の子育て政策と教育について、9ページ。島村真由子、働きやすい十日町市を目指した男女共同参画の推進、9ページ。表、終わり。議員の質問ページには、顔写真と二次元コードが掲載されています。4ページ、村山達也議員。ミニ新幹線化、インフラの維持管理、高齢ドライバー支援。質問。9月に県から示された北北線のミニ新幹線化は、我が地域の発展に結びつくとても大きな夢をいただいたと考えるが、今後の取り組みは？答弁。北北線のミニ新幹線化構想案が採用されれば、関西方面からの新たな人の流れが生まれ、都市や沿線自治体の観光や産業振興による地域経済の発展につながるなど、多方面で大きな効果をもたらしてくれるものと考えており、大いに歓迎し期待しています。都市は、県の検討委員会に参画していないため、今後は当市をはじめ北北線の沿線自治体や北越急行株式会社も参画できるよう、県に対し要請をしていくとともに、引き続き検討状況を注視し、北北線のミニ新幹線化の実現に向け積極的に取り組んでいく所存です。質問。道路や側溝などインフラの維持管理に民間の力を有効に活用する包括的維持管理業務委託の導入を提案する。答弁。 現在直営で行っている道路の補修作業や点検業務を業者委託することは、新たなコストも発生することから、慎重な検討が必要であると考えます。今後は、国、県、他市町村の動向などを注目しながら、先進自治体の事例研究を重ねていきたいと思います。質問。高齢者の運転操作ミスによる交通事故の報道が目立ち、心配だ。高齢者の安全運転への支援をどのように考えるか。未然にミスを防ぐ機器の設置を支援できないか。答弁。昨年度から関係団体と協力し、高齢運転者サポートカー体験会や最新の事故防止技術の紹介などを行っています。サポートカー補助金については、サポートカーの普及状況や他自治体における高齢者向けのサポートカー補助金の事業効果などを検証しながら検討を進めていきたいと思います。イラスト、悲しい事故を防ぎたい。イラストの説明、女性が押しているベビーカーと車が衝突しています。ベビーカーの幼児はすやすや眠っていますが、女性と車の運転手はびっくりしています。イラスト終わり。
5ページ、星名大輔議員。ふるさと納税を財源にした米農家支援について。質問。十日町応援寄付金の来年度の目標額についてお伺いします。本市では寄付者の多くが返礼品として米を希望しています。十日町応援基金を財源に米農家に対し支援策を講じる考えについてお伺いします。答弁。今年度の寄付額は予算額6億円を上回り、8億円程度に到達するのではないかと感じています。こうした状況を見る中で、来年度の目標額を適切に定めたいと思います。十日町応援寄付金における米の返礼品割合は、令和4年度実績で寄付総額約4億円の 47% になっています。今夏の高温・渇水被害については、他市に先駆け、用水確保のための支援、農地の復旧支援、農業者の経営資金支援を行っているところです。また、JA 十日町におきましても、仮渡資金価格の増額改定のほか、規格外米に対し仮渡資金設定を初めて行い、農業者の手取り確保に向けご支援をいただいています。市としては、近年稀に見る干ばつ災害で収入減に直面している農業者の来年度の作付け意欲の低下を防ぐため、個人農家に対して改定前の一等米仮渡資金1万8000円と改定後の2等級以下の仮渡資金との差額の3分の1を実際の出荷俵数に応じて支援したいと考えています。また農業法人に対しては10R あたり2000円を水田台帳面積に応じて支援したいと考えています。事業費は1億800万円程度を見込み、財源は十日町応援基金及び前年度の繰越金からの充当を考えています。これにより、今年度実施してきた農業支援額、干ばつ災害対策として1500万円、物価高騰対策である肥料の価格差支援1800万円、十日町市農業再生協議会を通じた化学肥料低減定着対策支援500万円、これらを合わせ総額1億4600万円になります。写真、ふるさと納税の返礼品として人気がある魚沼コシヒカリ。写真の説明、テーブルの上にご飯茶碗があり、ご飯が盛ってあります。湯気が上がっている様子が見えます。写真終わり。5ページ、 鈴木雄一議員、少子高齢化時代の行政サービスと今後の観光事業について。質問、医療や介護のお世話にならない健康で元気な高齢者を増やすための取り組み方針について伺います。答弁、当市では平成18年10月にスポーツ健康都市を宣言し、スポーツを通じた体力づくりと健康増進を推進してきました。また、健康と要介護の中間であるフレイル予防こそが健康寿命の延伸につながるものと考えており、出前講座や各種介護予防教室などを通じて、フレイル予防の重要性をお知らせしながら、市民の健康増進を図ります。質問、雪国文化や冬の遊びを伝えることは、究極の雪国十日町市として重要です。現在の物価上昇下でのスキー用具の高騰に対して、子どもたちや保護者に対する支援策について伺います。答弁、小学校のクロスカントリースキー用具は、ほぼすべての学校で各校の支援組織から援助を受けて用具を用意しています。アルペンスキー用具は個人所有またはレンタル利用です。中学校では学校で準備している1校を除き、個人所有またはレンタルを利用しています。なお、市では経済的困難を伴う家庭に対し、就学援助制度により用具の購入費やレンタル代等を給付支援しています。質問、アフターコロナ時代のインバウンドを含めた観光需要の取り組みと持続可能な観光を推進していくことは重要です。今後の取り組みを伺います。答弁、里山の魅力を引き出した大地の芸術祭、日本遺産、古民家再生、棚田遺産の活用で観光の高付加価値化が図られています。これらの文化資源を中核とした観光を地域の新たな産業として成長させることで多様なビジネスチャンスを創出していきます。イラスト2枚。1、フレイル体操。イラストの説明。アルファベットで十日町と書かれたトレーナーを着た人が体操をしているイラストです。2、スキー。ヘルメットに雪と書かれ、胸に漢字で十日町と書かれたウェアを着ている方がスキーをしている様子です。イラスト終わり。